はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
アブラハムの生涯を続けて見ていますけれども、先週は渡上先生がアブラハムが鳥なしの祈りをするというところを取り継いでくださいました。ソドムの町がですね、滅ぼされるということになって、アブラハムさんは、甥っ子のロトがいるわけですよね。そして、何とかしたいと思って神様に鳥なして祈るわけです。そして、結果的に、神様は10人正しい人がいるならばもう滅ぼすことはしない、アブラハムもですね、粘って交渉したわけですよね。そして10人いたら滅ぼさないというところまで行ったんですね。ところがということですよ。今日のところを見てみると、おや、確かあんなにアブラハムさん頑張って祈って10人になってたはずだったけれども、あら滅んじゃったということが書いてありますね。ということはどういうことかというと、普通に論理的に考えて10人正しい人はいなかったということですよね。とっても残念なことですけれども、それが現実であったわけですね。で、今日の箇所は19章ですけれども、読んでいただいた15節以降でなくてその前半のところを見てみても、そうだったんだろうなということがなんとなくわかるような、そういう出来事が書いてありますね。その神様の御使いたちがソドムの町に来ると、ひどかった、もう本当にひどかったという様子ですね。完全に罪に満ちてしまっていて、もう通常の状況ではなかったという様子が見て取れます。で、結局ですね、ロトの住むこのソドムの町もまたその同じような町々ですね、低地の町々も滅ぼされることになってしまいました。しかし神様は憐れみ深い方、そしてアブラハムのことも思っていたからでしょうし、ロト自身も正しい人だったからでしょう。ロトとその家族だけは何とか助けてやろうというふうに考えてくださったわけですね。そこでロトに呼びかけがあります。今日はその中でこのロトに対する呼びかけ、そしてそれに対してロトとその家族がどう答えたかということですね。今年度は主が私たちを選んでくださっている、このこと、それに応答するということを考えて歩んでますけど、今日の場合はこのロトさんが語られて、そして応答する、そういうところに目を留めていきたいと思います。で、今日は結構長く読んでいただきましたけれども、その中で特に17節に注目して見ていきたいと思います。17節を、神様の、今日私たちにも語られている呼びかけだと思って一緒に読んでいきたいと思います。で、開いている方で結構ですので、17節をご一緒に声を出して読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。彼らがロトたちを町外れへ連れ出したとき、主は言われた。命がけで逃れよ。後ろを振り返ってはいけない。低地のどこにもとどまるな。山へ逃げなさい。さもないと滅びることになる。と書いてあります。今日はこのロトへの呼びかけに目を留めていきますけれども、その中でいくつかの大切なことが語られていますね。最初に注目したいのは、一番最初の言葉です。命がけで逃れよ。命がけで逃れよ。そして飛ばして、さもないと滅びることになる。このメッセージですね。命がけで逃れなければ滅びることになる。特に今日は最初のポイントとして、私たちが罪から離れるというのは命がけだということについて考えたいと思います。私たちが罪から離れるのは命がけのことです。生きるか死ぬかのような、すごく大変なことなんですね。私たちは普段気づいてないけれども、実はそうなんだ、罪から離れるのは命がけのことなんだということ、このことを一緒に覚えたいと思います。今この箇所には何か挟んでおきましょう。そして一箇所新約聖書のところで開きたいところがあります。ローマの信徒への手紙の6章の23節を開いてみましょう。ページで言いますと282ページですね。後ろの方の282ページ。新約聖書、後ろの方にある新約聖書の方の282ページを開けてみます。ローマの信徒への手紙の6章の23節というところ。後ろの方の282ページ、上の段。右のページの上の段ですね。23節を開いた方はご一緒に読んでみましょう。よろしいですかね。新約の方の282ページ、ローマ6章の23節を開いた方は読んでみます。 せーの。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。はい、福音も書かれていますが、まず前半のところですね。罪が支払う報酬は死です。罪が支払う報酬は死です。神様から離れた生き方をしているならば、その結果は死。しかもですね、ここで言ってる死っていうのは普通の死の話じゃないですね。なんでかっていうと、みんなに死は訪れるからですね。それは全員ちゃんと漏れなく与えられるものが地上のこの旅路の終わり、死ですけれども、ここで言っている死というのは滅びということですよね。その先にある恐ろしいものですね。私たちはこの地上の旅路を終えた後に滅びてしまうということ、そのことが罪が支払う報酬は死であるということを言っています。滅びてしまうんだよ、その恐ろしいことが書かれているわけですね。同時に今日の箇所の、今読んだ箇所には福音も書いてあります。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。本当は滅んじゃう、私たちは本当は滅んじゃうけど、イエス様は代わりに滅んでくださった。だから私たちは許されて永遠の命を得ています。まさにこれが聖書の良い知らせ、福音ですよね。私たちに与えられている約束であります。イエス様は私たちの代わりに生贄になってくださった、そう第一ヨハネのところでは書いてあります。本当は私たちが支払う報酬、本当は私たちが罪のために支払う滅びをイエス様が代わりに払ってくださった。あの十字架上で恐ろしい目に遭われて、そして滅んでくださった。そして私たちは許されている、まさに福音ですね。どうしてそんなことをしてくださったんですか。それは主が私たちを愛してくださっているからです。そのように聖書は語っています。さっきのアブラハムのとロトの話、ロトの話に戻りますけれども、罪から離れるのは命がけのことなんですね。何しろ本当に命がかかってます。もし私たちが支払うならば、それは滅びです。しかしイエス様がその命をかける部分全部支払ってくださった。だから私たちはもう滅びることがない、そう聖書は語っています。それほどすごいことなんですよ、イエス様の十字架って。それほど大きなことなんですよ、罪から離れるのって。本当はそんなにも大変で、そんなにも命をかけるような、そういう大きなことなんです。でもですね、私たちは結構自分のこととしてそれを受け止めるのが難しいことがあるということですね。私もそうだったなというふうに思います。自分自身も大学生の時に大きな改心の時がありましたけれども、それまではどうだったかというと、信じてはいましたけれども、なんていうんですかね、よくこう教会で教えられる通り、イエス様は私たち人間のために十字架にかかってくださったって、そう信じてたわけです。これ間違ってないです。何一つ今言ったこと間違ってない、全部正解ですけれども、でも私たち人間のためにっていうとですね、結構範囲が広くなるわけですよね。私も含まれているけれども、人間範囲が広くなるとですね、一人の受け持つ範囲が小さくなる感じがしますから、私も入ってるけど、私たちのためにイエス様は十字架にかかってくださった、私たちのために本当にイエス様は十字架にかかったんですよ。それは本当にその通りなんだけど、それはともすると私のためにということを忘れてしまいがちになるということが起こるわけですよね。私たちのために、でもあなたのためにイエス様は命を懸けられた。本来私たちがこんなに慌てて逃げなきゃいけないような、その命がけのことをあの十字架で代わりに支払ってくださった、このことを私たちは忘れてはいけないわけですね。私もずっとそう思ってた。でも大学生の時に、ああこういうことかって、本当に自分の罪が示された時があって、その時に、ああこのためにイエス様は亡くなったんだなって、あの十字架で苦しまれたんだなっていうことがすごくよく分かりましたね。その時に本当に愛されているんだな、本当に許されているんだなっていうことがとってもよく分かりました。でこのことにはですね、ちょっと前振りがありまして、どうして私がそこに至ったかっていうのにはちょっとだけ伏線があるんですね。大きい意味で言えば神様は人生全て伏線でやってますけれども、ちょっとだけ伏線がある。それ何だったかというと、私の兄の変化だったんですね。 で僕は5人兄弟下1人だけ妹であと男4人っていうなかなかのあれですけども、5人兄弟の4番目です。で、1個上のっていうかその3番目の兄貴ですね、3番目の兄貴7つ離れてるんですよ。だからちょっと上の3人と下の2人で違う兄弟みたいな感じのところがあるんですけども、でその3番目の兄貴7つ上なんでちょっと私とは年が離れてる感じがある。でまあ仲良くはしてましたけれども、僕が中学生ぐらいの時に兄に変化が起きたんですよね。彼は大学生の時ですね、ある日から急になんか人が変わっちゃったんですよね。人が悪い意味じゃなくて本当にあれどうしたんだって、なんか急に変わったぞって、それはもうずっと一緒に暮らしている私でも分かるぐらい、そんなに大きないい意味での変化があったんですよね。で、まあ、後から聞いてみたらそれは彼に改心の時が訪れた、まあ、まさにその自分の罪を知って悔い改めたっていうことが起きたそうなんですよ。で私は先に変化の方を見てる、なんだこいつどうしたんだお前おいおいおいって、なんでそんなに変わっちゃったんだって思ってたけれども、どうもその秘密はそこにあったらしい。でその後話を聞いていくと自分の本当に罪っていうのは分かったっていうその話をしてたんですよね。でそれから私はですね羨ましいなって思って、なんだろうあれってよく分かんないけどなんかそういうのが起きたらしいって、どうしてそんなに人が変わるのかっていうふうに思ったので、まあ、そこからですね私は、まあ、あの半信半疑で神様なんかあの罪が分かったらしいです私も分かりたいんですけどみたいなことを祈り始めたんですよね。まあ、そうしたら私もちょうど大学生の時だったんですけども、その時は訪れた、そして本当に分かった時にですね、ああこういうことだったのかって、なんてこった、私は今まで本当に分かってたけども、分かってたつもりだったけれども、ああこういう自分の罪ってあるんだなって、本当にこういうことのためにイエス様は十字架にかかってくださったんだなっていうことがよく分かったんですね。それは本当に私自身大きく変えるようなすごい大きな出来事だったです。でもそれまで、命がけだって思ってなかったものに自分に命がかけられてるっていうことはその時分かったわけですよね。でもなかなか自覚するのって私難しかったです。皆さんはどうでしょうか。自覚しているならばそれは幸いなことですね。本当に命がけだったんだって、イエス様は命かけられたんだっていうことが分かっている人は幸いだと思います。もしまだだという方はそれは私がしたことをぜひお勧めしたいと思いますね。罪が分かるように教えてください。それが分かった時に本当にあなたは愛されているということが深く深く分かると思います。これはですね、まあ、なんていうんですかね、自分の罪深さを分かれば分かるほど自分がどれほど愛されているか分かるって不思議な神様の福音の恵みだと思います。まあ、いずれにせよ今日の最初のポイントは、私たちは命がけで罪から逃れなければならない。特にその命はイエス様がもう支払ってくださっているけど、そのことを深く思い巡らしましょうということ、このことを最初に考えましょう。さあ次行きましょう。また戻りますけれども、創世記の19章の17節、もう一回一緒に読みたいと思います。今日の特に注目している御言葉のところです。鍵括弧の中だけ読みましょうね。17節の神様の御言葉、鍵括弧の中だけ一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。命がけで逃れよ、後ろを振り返ってはいけない。低地のどこにもとどまるな、山へ逃げなさい、さもないと滅びることになる。はい、第二のポイントは後ろを振り返ってはいけないということです。後ろを振り返ってはいけない。私たちがこの罪の問題に向き合うというか向き合うんですけれども、向き合って乗り越えていくため、まあ私たち自身をちゃんと守っていくために大事なことの第二のポイントは後ろを振り返らないということです。つまり罪の誘惑を目にしないように離れるということ、危険だって思っても私たちはですね、これが罪の怖いところですけれども、見ちゃう、そしてそれにわーって引き寄せられてしまうということですね。そうじゃなかったらそんな人間悩まないわけですよ。そんな失敗しませんから、じゃあ大丈夫だなって思いますけれども、私たちはですね、見るとあーっていうふうに引き寄せられるところがあるわけですよね。引きつけられてしまう、誘惑をされるということですね。だから私たちは危険なものを振り返らない、このことがとっても大事なことなんですね。このソドムの町はそういう罪の誘惑で満ちていたわけですね。だから振り返るな、神様は言ったんです。惜しむな、振り返るな、もうそれは見捨てていきなさい、そういうふうに神様は言ったんですね。 さあここでも新約聖書を一箇所開きたいと思います。今日何回か行きします、すいません。ここに何かまた挟んでおいて、今度は第一ヨハネの手紙の2章の15節から17節というところを見たいと思います。新約聖書の方の442ページになります。新約の442ページ第一ヨハネの手紙の2章の15、16、17を開きたいと思います。新約442ページです。新約聖書442ページ右のページの下の段、第一ヨハネの手紙の2章の15、16、17を開いてくださった方はご一緒に読んでみたいと思います。ですから行きます、せーの。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。はい、ここでは、世のものを愛してはいけない、それに引きつけられてはいけない、引き寄せられてはいけない、誘惑されてはいけないということを書いてます。で特に注目してほしいのは16節のところで、まあ、三大危ないやつということが書いてありますね。危ないもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりに気をつけろということが書いてありますね。肉の欲、私たちは、いろんな欲を持ってますね。睡眠欲だったり食欲だったり性的な欲求だったりとか、他にもいろいろな肉体の欲求を持ってますけれども、どれも罪の危険になりうる、これを気をつけなさい。またこれが今日特にそのアブラハムの話、あ、違う、ロト、毎回アブラハムって言ってたんだけど、ロトの話に関わるところです。目の欲、人間は見ると弱いっていうことですよね。 あれが欲しい、さっきちょうどね10回の話してましたけれども、人のものを欲しがってはいけません言いますけれども、私たちは見ると何か引き寄せられてしまう、あっていうふうに思ってしまうということですね。そして最後、生活のおごり、生活のおごり、他の訳では暮らし向きの自慢という表現で出てきますね。暮らし向きの自慢、まあ豊かな暮らしを与えられるということ自体は恵みでもありますけれども、でも誘惑も多い、危険だという部分があるわけですね。私たちは注意しなければいけない、私たちは振り返らないようにしなければいけない。そうすると私たちは、ああやっぱりもったいないかも、あやっぱり離れられないかも、やっぱりあっちがいいかもっていうふうにフラフラフラフラってなってしまうことがあるということですね。だからあなたは後ろを振り返ってはいけない、まあ、このことを今日第二のポイントとして押さえたいと思います。罪に誘うものを振り返らない、惜しまない、まあ、このことをぜひ心に留めていきましょう。まあ、それでもダメな時なんですけどね、まあ、私たち人間というのは弱いものですから、思わず目に入るとかですね、いろんなことから問題が起きることがありますけれども、まあ、でもイエスも私たちを確かに許してくださいます、まあ、ただね反省しないのは良くないですから、その度ごとに、あ、良くなかったなって、私たちはもう一回前に向かっていくっていうことをしたいと思います。昔ある先生が教えてくれたことで、敗北的にならない方がいいって、負け犬状態にならない方がいいっていうことをね、お話ししてくださいました。私たちは弱いところありますから、まあ、ですから罪から離れようって思ってるんですよ。もう真剣に思ってるし、大事なことだって分かってるけど、まあ、失敗することだってある、まあ、それは確かにそうなんですよね。だけどその時に、ああもうダメだって、こんな繰り返すんだと俺もうどうしようもねえなって諦めようって諦めるのが一番危ない。もうこれ完全に悪魔の誘惑、サタンの誘惑ですよね。もう何だったらサタンそれを一番願ってるわけですから、やっと諦めたってなっちゃうわけですよね。そうじゃないで、イエス様は勝ってんですから、イエス様は勝ってんですから大丈夫ですね。私たちは途中ちょっとつまずくこと何回かありますけれども、でもいつかイエス様は私たちを変えてくださる、そう信じて、もう一回立ち直っていくということがすごく大事ですね。ぜひこのことを覚えていきたいと思います。さあ戻ります。また最後です。創世記の19章に戻ってきていただいて、17節の鍵括弧のところ、イエス様が主は言われたところ、もう一回読みたいと思います。大丈夫ですか。はい、では、17節の鍵括弧の中を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。命がけで逃れよ、後ろを振り返ってはいけない、低地のどこにもとどまるな、山へ逃げなさい、さもないと滅びることになる。はい、 最後のポイントは何かと言いますと、低地のどこにもとどまるな、山へ逃れなさいということです。低地にとどまってはいけない、低地から離れなさいということです。低地というのは何かと言いますと、このソドムの町があるところ、あるいはゴモラの町とか、その他の似たような町々があるところですね。つまり罪に満ちた町々、罪に満ちた場所です。でもね、いい場所だったんですよ。ここはすごく肥沃な土地だったんですよね。前にアブラハムとロトが場所を分け合おうって言って、どっち行くって言ったら、まあ、ロトに先に優先してあげたら、ロトはパッと見で明らかにあっちがいいって豊かだって思ったところなんですよね。だから、まあ、堂々とですね、おじさんを差し置いて僕あっちがいいって言って取っちゃうわけですけども、そっちの方行くわけです。でも豊かだったけど貧しかった、もうひどかった、ひどく神様に背く町々だったわけですね。つまり罪に満ちたその環境から離れなさいって、とどまっちゃダメだっていうことを言ってるわけですね。最後のポイントは、罪に満ちた環境からは離れなさいということです。罪の環境から離れなさいということ、これが第3のポイントですね。またちょっと別のところを開きます。何か挟んでおいていただいて、新約聖書のローマ12章2節を開きたいと思います。新約聖書の方の291ページですね。291ページ開けてみましょう。何回か行き来しますが、これが最後です。ローマ12章の2節、新約聖書の291ページを開けてみたいと思います。291ページ下の段ですね。ローマ12章の2節のところを開いた方はご一緒に読んでみましょう。ですか、いきます、せーの。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと書いてあります。あなた方はこの世に習ってはいけません。そうじゃなくて神様の御心を求めなさいと、このように書いてあります。この世に習わない、でもわざわざこう書いてあるのはなぜかというと、私たちは影響されるってことなんですよね。周りの環境に影響されやすいんです。人間ってそんなに強くない、どんだけ芯があると思っていても、どんだけ私には確信があると思っていても、周りの環境にどうしても流されてしまう。私はこれが信念だと思っていても、周りの環境が変わるとどうしても流されてしまう。恐ろしいことですけれども、人間はそういう噂がやっぱりあるということなんですね。だから習わないように気をつけなさい。そして神様の御心が何かを求めなさい。またもっとその前提になることですが、さっきロトが言われてたことですね。そこにとどまらないで山の方行けって言うんですよね。そこにいちゃダメだって言うんですね。もちろんその場所を神様が置かれた場所として使命を与えられて、大変な中に身を置かなければならないこともあります。それも私たちに与えられている使命ですね。そういう場合はもちろんある。だけど基本的に罪の環境からは離れなさいって、その方がいいということを言ってんですね。そうでないとあなたが影響されるということなんですね。このことも私たちはよく覚えておかなければなりません。そしてより神様に従っていける環境はどこなのかなっていうことをきちんと選んでいくということがとっても大事なことです。で、選んでいく時の、一つのコツですけれども、前もお話しましたが、例えば箴言の3章のところでは、常に主を覚えてあなたの道を歩みなさい、そうすれば主があなたの道をまっすぐにしてくださる、こういうふうに書いてあります。私たちは選択するときに、すぐにですね、A と B あったらどっちか選んだらもうどっちか間違いだと思うわけですよね。でもうこのクイズ番組の、要領でこっちが行ったらもう絶対穴開いてるとかですね、こっちが行ったら大丈夫みたいな、そういう印象があるわけですよね。さあ神様の御心どっちだって、 A かな B かな、 B だ間違えたパーンっていうふうになっちゃってもうおしまいだって思っちゃうんだけど、そういうもんじゃない。神様は本当に大きな方ですから大丈夫です。ちゃんと修正してくださいますので大丈夫なんですけれども、その A、B の選んでいくときに、どっちがね、より神様に従っていくことができるだろうか、どっちがより私が悪影響を罪から受けないだろうか、ちょっと消極的な考え方かもしれないけれども、そうやって選んでいくことが大事ですね。そして最後神様に選んでいったらいいわけですよ。私こうやって選びました、 神様あなたに従いたいんです、また私本当に弱いんです、だからここでだったら神様に従っていけると思います、どうかこの選択を良いものとしてください、そうすればあなたの道筋はまっすぐになる、そう神様は言っておられるわけですよね。ぜひ、まあ、このことも一つのコツとして考えてみて、神様の御心にかなうことどれだろうかって一つ一つのことをぜひ選んでいっていただきたいと思います。そして悪い環境からは離れなさいということですね。まあ、さっきも言いましたけれども、でもそこに置かれるという場合ももちろんあります。神様からの使命としてそこに置かれるという場合もあります。その時はね、神様の使命として感じる部分があると思いますから、じゃあそこで立っていこうって、まあ、ぜひ祈っていけばいいことと思いますけれども、ただシンプルに悪い環境にあるならばそれは離れた方が良いということですね。さあその中で最後ですけれども、ロトとその家族の反応について見てみましょう。ロトですけれどもすぐには答えないんですよね。ここはちょっとアブラハムと違うところですけれども、なお一層私たちは共感を覚えるところかもしれません。さっきの19章戻ってきまして16節を見てみますと、こういうことが書いてあります。戻ってきてくださった方一緒に読んでみましょう。16節、せーの。ロトはためらっていた。主は憐れんで2人の客にロト妻2人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。はい、こう書いてあります。ロトはためらったんですね、最初に。まあでもなんか分かりますね。すぐに環境を変えたりとかですね、あるいは、そこから離れなさいって言われても、でもなーって思うわけですよね。でもあれもあるしな、これもあるしなって理由いろいろあるわけですから、急にちょっと離れるのはなっていうふうに誰でも思う。ロトも思った。でもですね、主は憐れみ深いですね。主は憐れんで2人の客にロト妻2人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。危ないからもう来なさいって言って手を引いて脱出させてくださったということが書いてあるわけですね。まあ、ここにはイエス様のような姿が本当によく出ていると思いますね。私たちはなかなかダメだけれども、でもイエス様は強制的に私たちを救ってくださる、十字架にかかってくださるということですね。でこれでよきゃいいんですけれども、ロトはですね、まだちょっとぐちゃぐちゃ言うんですね。18節のところを見ますとこう書いてあります。ロトは言った。できません、主よ、できませんって言うんですよね。やっぱり無理ですって言うんですよ。まあ、まだまだここでも私は共感を感じますけれども、あなたはしもべに目を留め慈しみを豊かに示し命を救おうとしてくださいます。すごく嬉しいんですけど、しかし私は山まで逃げ延びることはできません。多分途中で滅びちゃいますって。でもね、神様が言ってるんだし手引いてくれてるんだし多分大丈夫だと思うんですけど、でも無理ですって言うんですよね。まあ、多分おじけづいちゃったりとか怖くなっちゃったりとか、まあ、心配になったりとか、まあ、いろんな弱さが出てきたんだと思いますが、無理無理無理ですっていうふうに彼は言ったんですね。でそうすると、まあ、あのちっちゃい町に逃げさせてくださいっていうわけですよ。そうすると神様はここでも優しいですね。21節、主は言われた。よろしい、そのこともあなたの願いを聞き届け、あなたの言うその町は滅ぼさないことにしよう。急いで逃げなさい、それまでは待っててあげるから、こういうふうに言うんです。神様は憐れみ深いですよ。本当に優しいですね。待ってくださる方だってすごくよく表れてますね。旧約聖書を読んでると神様は怖い方だっていう方がたまにいますけれども、あ、なんかねすぐ裁いてくるしすぐ怒ってるって、そんなことないんですよ。ちゃんとね背景があって怒るんですよ。神様は理由なく怒ったりとか急に怒ったりしないんです。我慢して我慢して我慢して我慢して本当に忍耐をしてずっと黙って見ていて、最後の最後にどうしようもなくなって怒るっていう、そういう感じなんですよね。ね、でもね、私たちは途中でちょっと怒ったらいいのにとかって思うわけですよね。ちょっと我慢したらちょっと出して、ちょっと我慢したらちょっと出して、そういうことじゃないっていう話ですよね。神様はそれほど忍耐強い方なんですよね。ずっと私たちに忍耐して向き合ってくださるし、なんだったら最後の最後でやっぱり無理ですとかって言い出すやつにまで分かったよって言って、じゃあもうそこでいいから逃げなさいって言ってくださる。こんなにも主は憐れみ深い方なんですよね。でもどうしようもないところまで人は行くことがある、まあ、ソドムとゴモラの町はまさにその状況になってしまっていたということです。そして残念なことに、もう一人、滅んでしまう人がいました。最後の26節、最後の方の26節ですけれども、こういうふうに書いてあります。ロトの妻は後ろを振り向いたので潮の柱になった。まあ、たった一行ですけれども、とても残念なことが書いてありますね。ロトの妻は、やっぱり後ろを振り返ってしまった。 何を思ったんでしょうかね。でもなんとなくこうかなこうかなって想像はつきますね。あれ置いてきちゃったって振り向いたのかもしれないし、どうなってんのかなってちょっと怖いもの見たさで見てしまったのかもしれないし、でも神様は振り向くなって言ったんですね。でもどうしても見てしまったということですね。これは私たちに対する警告のメッセージですよね。このことが私たちに起こりうるということです。それほど罪の誘惑というのは引力が強いし、また私たちは惜しんでしまったり振り向いてしまうことがある。でもそうしないように私たちは注意しなければならないということです。最後に今日の19章の29節を皆さんで一緒に読んで終わりたいと思います。創世記19章29節を開いている方はご一緒に読みましょう。いきます、せーの。こうしてロトの住んでいた低地の町々は滅ぼされたが、神はアブラハムを御心に留め、ロトを破滅のただ中から救い出された、はい、神様は救ってくださる方です。私たちは破滅の本当に崖っぷちまで来ていましたけれども、イエス様は代わりに破滅してくださった。私たちはもはや滅びることがない。主イエスキリストを信じる人は滅びない、永遠の命を得る。これが聖書の約束ですね。私たちはただそれを受け取るだけです。ロトとその奥さん、その家族たち、見てみたら私は本当に大丈夫だろうかって思いますよね。私も振り返っちゃうんじゃないかな、私もぐちゃぐちゃ言うんじゃないかなってきっと言うなって私は自分で思いますけれども、でもイエス様は滅んでくださった、私たちの代わりに滅んでくださった。で、私たちはもうそのことで恐れる必要はないわけですね。ただ信じてその救いと許しと受け取りなさい。ぜひこのメッセージを私たちは受け取っていきたいと思います。